今日は清水隆レポーターが釣り人酒場ぷくぷくさんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男清水たけしです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昨日がすごい晴れ晴れとしていたんですけれども、うん、今日はですねどんよりとした空模様となっていまして、ちょっと湿度も高くてですね、昨日とそんなに気温は変わらないとは思うんですけれども、風も強いんですが、私ちょっと走ったんですね、さっき。そしたら汗をかいてきまして、やっぱりちょっとなんかジメジメとしている、なんかそういう感じはしますね。
そうですか、
はい、
う
ん、ちょっと風はね吹いていてちょっと強いかなっていう感じで、はい、木々がちょっと揺れてますので、うん、はい、皆さんどうぞ気をつけください。はい、今日はですね、4月18日にオープンされました釣り人酒場ぷくぷくさんにお邪魔しています。はい、住所はですね調布市菊野台 1-48-4番になりまして、京王線柴崎駅からですね、北へ口の方ですね、唐津を通っていただきまして、薩海道の方、ですね、薩海道の方に入っていただいて、本当はあと1、2分ぐらいですかね、日からだいたい4分ぐらいとなります。はい、こちら神代通り商店街さん学校になるんですけれども、まだオープンしたてということで、ちょっとですねお花もですねたくさん飾っておりまして、店内入りました。カウンター席がですね7席ぐらいですかね、で奥の方に4人掛けのテーブル席が2席あって2組あるような、そういったところとなっています。ではこちら釣り人酒場ぷくぷくさんのですねオーナーという紹介の仕方でいいんですかね、はい、さっちゃんさんとちかさんのお二人にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、まずちょっと最初に、この釣り人酒場ぷくぷくさんというお名前ですね、こちらの由来というか、どういった経緯で名前つけたかから伺っていいですか。
もともと私たち毎週釣り船に乗ってまして、それで、その釣ってきたお魚をお店で出すと、釣り人がやっている居酒屋なので釣り人酒場で、フグを釣るのでぷくぷくという名前ですね。
フグも釣ってくるんですか。
はい、一緒にやっているちかちゃんという子が、フグの免許を持ってて、で最近はトラフグを釣って天然のトラフグをお店で出してます。
なかなか珍しいですね、柴崎では。
そうですね、あまりこの辺っていうか、まあ、もともとそういうことをしているところがあまりなくて、釣り人がやっている居酒屋さんってまあまああるんですけど、トラフグ、フグを取り扱うところはほとんどないですね。
うん、こちらの柴崎にお店を出すことになったのはどういったきっかけがあったんですか。
すぐ目の前、歩いて1分くらいのところに、私たちがよく行く有名な玉屋釣り具店という釣り具屋さんがありまして、結構日本の、まあ、いろんな人たちが釣り行くんですけど、私たちはそこのすごい常連なんですよ。で、物件を探しているときに、ちょうどすぐ近くに空き物件があって、これはもう運命なんじゃないかと。それで借りました。
そうなんですか。お二人とも普段から釣りが趣味で、で、それをなんか生かしてお店にもしちゃったっていう。
そうですね。結構一回に釣りに行くと、もう余る手に余るくらい釣ってしまうこともあって、でいつもはみんなにこうあげたり、なんかこう、さばいて、なんかしたりってしてたんですけど、これそのままもうお店にしちゃった方が早いんじゃないかと。そして、やっぱり釣ってきたお魚の鮮度の良さと美味しさを知らない人たちにも、みんなにもう一個知ってほしくて、こう、居酒屋はいいんじゃないかなと思いました。
以前からなんか飲食店の経営とかをされてたんですか？
そうですね、私なんかはこうバー経営をしてたこともあって、まあ、そういう経験も生かしてやってます。で一緒にいる子は、
はい、私は、冬の間はフグ料理屋さんで働いてるので、で、まあ、そこでは調理場ではないんですけど、お客さんの前でお鍋作ったりとかチリ鍋作ったりとかっていうのをやっていたので、まあ、そういうのも生かせたらなと思って、
時々そのトラフグをさばくところをお客さんに見てもらうとか、そういうことはなかったんですか。
そう、基本的にはさばいてすぐには提供しないんですよ、フグって。その場でさばいたものよりも数日寝かせた方が味がすごく良くなるし、身もこう食べやすくなってくるので、その日さばいてそのままっていうよりは日にちを置いてからの方がおすすめなので、はい、
ありがとうございます。さて、さちゃんさん、戻ってくるんですけれども、はい、10日ですよね、多分オープンされてちょうど。
もう10日経ったんですね。実際準備期間からオープンして数日間の間、うちらもう平均睡眠時間が2時間か3時間しかなくて、もうなんか一生この状態が続くのかと思う、初めて数日でも戦々恐々としてやばいと思ったんですけど、最近ちょっとずつこうオペレーションも慣れてきて、やっとなんかに5時間6時間寝れることもできるようになってきた感じですね。
こっちお店の、ね、時間が、一応6時から23時じゃないですか。でその後、片付けとかされると思うんですけれども、でそこからご自宅帰って、その後どんなローテーションなんですか、何時間ぐらい寝て。本来だったらもっと寝たいとは思うんですけれども、2時間とかおっしゃってましたけど。
そうです、だいたい家に帰るのが2時過ぎで、はい、で豊洲の市場に朝行くので、朝5時に豊洲に行って、で買い出し仕込みをして、で店に戻ってきて仕込みをして、そこでちょっとだけ休む、仮眠のような仮眠じゃないのをして、でドタバタしてたらもう気がついたら夕方みたいな、で営業っていうのをずっと続けてます。
ずっとお二人ですかなり大変ですね。
そうです、今日もこれに出る前に今日豊洲行ってきて、アジとかいろんなお魚を仕入れてきてるんですね。もうなんか、ね、大変です。
もうなんかお話伺うだけですごくわかります。毎日お店を開く日はいつも行ってるってことですもんね。
そうですね、大体行くことも多いんですけど、釣りに行けないくて釣りの魚が手に入らないとか、用意するメニューが足りないときに仕入れに行ってたりしてます。毎日でもですけど、大体2日に1回くらいは行ってるかな。
でも釣りにも行くわけですか。
そう、最近そのせいでまともに釣りに行けてなくて、睡眠時間2時間ですからね。で、ちょっとこのゴールデンウィークを利用して、また明日明後日は釣りに行って仕込み仕入れ、アジとフグを釣りに行く予定ですね。
一応インスタグラム、公式のインスタグラムがありまして、そこには今仮称で火曜水曜が定休日には私としてはなってるんですけども、だから結局そういうお休みの日は釣りに行ってるわけですね。
釣りに行くつもりで休みにしてて、今は行けてないけど今後はその予定ですね。はい、
あとはやっぱり釣りをしてると釣りの大会とかがあるんですよ。なのでそういうのに参加してしまうとちょっとお店が開けられない可能性があるので、そういった時は日曜日はお休みさせてもらうこともあると思います。
大体なんか釣りの大会ってなんか日曜日が多そうな、週末が多そうなイメージありますもんね。
そうですね、やっぱりみんなが集まるのは日曜日が多いから、日曜日に大会をするんですけど、うちらのやってる大会100人規模の大会で、100人の釣り人が一斉に集まって釣りをするっていう、結構なんだろう、一般では結構大きな大会です。
大体2人でもその、釣りがお好きっていうところまでは分かったんですけど、釣りを始めようと思ったきっかけとかってのは何だったんですか。親父坊さんがやってらっしゃったとか、友達に誘われたとか、いろいろあると思うんですけど。
結構こう精神が病んだ時があって、ね、なんか海をぼーっと眺めて釣り糸を垂らしてみたいなと私が思った時があって、この一緒にいる子に一緒に釣りしてみないって声かけたのがきっかけです。
それまで釣りの経験はなかったのに、サチャさんを連れて行っちゃって、ガムチカさんを連れてっちゃって、
どっちも親が釣りをする人なんですけど、子供の頃にやっぱり堤防釣りちょっとやってみようとか、そういうので連れてってもらったことはあるけれども、自分たちでこうしっかり船に乗ってとかそういうのはなかったんですね。なんですけど、誘われて、じゃあやってみるかっていうのがきっかけで始めて、 で、まあ、それが何年前だ、9年くらい前ですかね、で9年くらい前の初めて釣りした時に、うちは何にも知らないから、私仕事帰りのピンヒールの、あのこのなんだろう、水商売スーツを着て釣り場に行ってしまって、あのなんだろう、釣り公園とかにもうピンヒールで行って、周りからざわざわされて、
あの人たちはどこから迷い込んできたんだろうなみたいな風になって、
で、あのそれにも、それにだけではなく磯にも行ってしまって、どうしてもアジ釣りたいって言って、あの釣り公園で使うようなサビキザを磯に持って行って、そのピンヒールです
のまま
磯に行って、周りに釣りする格好じゃないなとかざわざわされて、最初の頃はもうどこ行ってもざわざわされてました。
その時に改めて横断なく常にその流れで行って、
もう仕事明けに行くみたいなことが多かったから、もうなんか最初の頃は本当に多分やばい人だったと思う、こちら
誰かに連れてこられたのかなとか、何かあって迷ったんだろうなみたいな、
そう、さっそうとカツコツ、あの靴音鳴らしながら釣り場に向かってたんで、
私はそんなことないですからね。ジーパン履いてスニーカー履いてみたいな感じで行ってたんですけど、その横でピンヒール履いてるあの水商売のお姉さんいるみたいな。
まあでもね、さすがにうちらももう分かったので、
10年以上経ってますからね、
もうガチガチ釣り女子の格好で行くんですけど、たまにちょっとこうミニスカートとかなんか運動靴でこう釣り船に来てる人見ると、なんか昔の私たちを思い出すなみたいな、
こうこう温かい親の目線で
ニコニコしながら見守ってます。
ありがとうございます。ちなみに今日この後も営業だと思うんですけど、今日なんかおすすめとかっていうのは何かありますか？
今日は豊洲で仕入れてきたアジですね。もともとこの釣り人酒場はアジフライとアジ刺しがやっぱ一番の看板商品なので、その取れたてだったり鮮度のいい、その築地で、築地じゃないね、豊洲で仕入れた味を食べてもらいたいです。
ありがとうございます。釣り人酒場ぷくぷくさんはですね、基本的に火曜日水曜日が定休日なんですけども、それ以外の時間日程は、夕方の6時から23時11時まで営業されています。住所はですね、調布市菊野台1丁目48-4の1階の建物になります。神代通り商店街サス通りの、近くになります。お問い合わせはですね、042-457-0804 番、042-457-0804 番ですね。サス街道沿いです。失礼しました。はい、まゆみさん、
はい、
あのもうさっちゃんさんとちかさんさんはもう本当に明るくて、はい、トークもすごい優れていますので、ちょっとお一人で飲みに来てもですね、楽しくお話できるかなと思いますので、ぜひともですね、皆さん足を運んでいただきたいなと思います。あの新鮮なお魚が食べられること請負いだと思いますので、はい、ぜひともあの近隣の釣り好きの方にも足を運んでいただきたいなと思います。というわけで今日はですね、あ、大丈夫ですか、
あとで日本酒があのおすすめで、有名な日本酒の有名な店員さんがいる酒屋さんで、全部セレクションで選んでもらって、うちはあの九平寺とか赤部を安く置いてます。好きな人はあのぜひその名前を聞いたら飲みに来てください。
私も好きなので行きたいと思います。というわけで今日はですね、釣り人酒場ぷくぷくさんからさっちゃんさんとちかさんさんにお二人で行ってみました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオにお返しします。
はい、さっちゃんさん、ちかさん、ありがとうございました。貴重な休憩時間にね、あのお話を伺ってしまいました。この後仮眠してくださいね。そして明日明後日は釣りを楽しんできてくださいね。さて、お魚好きな方、お酒好きな方、行かれてみてはいかがでしょうか。